タッシー田代のトワイライトアベニュー767フライデー。8月7日金曜日、時刻は午後3時を回りました。フラワーラジオポストメリディアン、タッシー田代のトワイライトアベニュー767、金曜日、今日もスタートいたしました。皆さんこんにちは、エキサイティングボーカリスト、歌い人語ることタッシー田代です。
第一金曜日パートナー、永遠のパフォーマンスがある森律子です。
猛暑がやってまいりまして
ね、
ね、
めちゃくちゃ暑いですね
そこでこの BGM はなくねえか。
そうですね、汗だくの中に汗だくが入るみたいな感じ
猛暑ソングだから炎のミンストレルショーですから参りましたね。
本当ですね、
うん、お刺身、お好み焼き、トワキンという流れでね、 お刺身の CM、 お好み焼きの CM でトワキンが始まるという、やっぱ食欲旺盛でありたい。
そうですね、
週末かな世間は3連休ですか、
うん、ああそうですね、明日からね、
月曜日、土日月と、
月曜日、ね、休みですね。
そう、月曜日、うん、祝日なんですけど、海の日でしょ、
山の日
か、
うんうん、海の日この間あったよね、7月
のこの間あったばっかりです、
ね、山の日、
微妙なね、うん、祝日、山の日微妙な祝日ナンバーワンといえば山の日
そうですねナンバー2、海の日みたいな。
じゃあって言ってんだよね、いつも。だから
ん、
川の日はなんでないんだと。
前、沼の日とか言ってなかった
。俺は沼の日を希望してるんだけど
何沼の日、
ため池の日とか
でもね、まあ、そうね、なぜ
そう
なってきちゃいますよね。
滝壺の日とかないです
か。ないんですよ、だからやっぱ海と山だから、
う
ん、
そうですね、
そこは海産物とかの海と、ま
あ、なるほど、
うん、山菜の山と
海の神、山の神、
そうですよ、やっぱでかいものですよ、
はい、やっぱ沼の神はいない
ちょっと沼はね沼に神がいるかがちょっとわからない
そうですね、確かにそうですね、
はい、
いつもであれば、子供たちが100キロを歩く、
そうですね、
絆ウォークの時期なんですが、
う
ん、
そうですね、
今年はこういった、ね、うん、コロナの関係でいろいろなイベント、絆ウォークだけではなく、さまざまなイベント中止になっている状況でございますが、うん、8月やっと第一金曜日でございまし
たね。本当
一番
最後だ、
最後に回ってきたみたいな
7日だからね今日ね、うん、
先月から土曜日の番組が始まったんですけど、
はいはい、
第3土曜日のね、
はい、知ってますよ、
土曜日どうは、
はい、
おかげさまで好評いただいてるんです
が、タイトルはさておき
タイトルはさておき好評いただいてるんですが、
はい、
暦のいたずらっていうんですかね、
うん、
今日第1金曜日でしょ、
うん、
でも明日は第2土曜日なんですよ。だから今月だけ第2金曜日の次の日が第3土曜日なんです。
あ、本当だ。全然気づかなかった。
そうなんですよ。だからいつも第3金曜日のすけくんと一緒に帰れないっていうのが実は土曜日始まりの月には適用しないんですね。
ああ、じゃあ年に1回か2回はそういう時あるってことですね。
あるみたいなんで、多分ね。
ああ、そっか。
そう、だから森友くんと一緒には帰れないというまさかの新手の森友つぶしがまたここに。
ですね、違う形の。
そうなんですよね。
あ、そうなんですね。私の時には絶対ならないもんね。
そうだね、うん、なかなか面白いですよね。
面白い。
第2金曜日の次の日が第3土曜日ってさ、なんかごちゃごちゃになっちゃうよ、う
ん、なんかね、でも土曜日から
ごちゃごちゃなんだからさ。
そうだよね、土曜日から始まってるからそういうことになるんだ
も
んね。
もう少し整然としてほしかったなっていうのがあるけど、しょうがないよな。
いや、カレンダー的には整然としてそれなんですよ、
う
ん、
まあそうそうそうそう俺の方が間違ってるんですね考え方としては
そっかそっか、あ、なるほど、
珍しいなと思って、
うん、そうですね、うん、へえ。
なんかりっちゃんとはえらい久しぶりな感じがするなって思っていたら、うん、7月は5回金曜日があったんですね。
そうそうそう、うん、そうですね。
だからやたらと久しぶりな感じが して、うん、気がついたら髪の毛がえらい短くなってますね。
もうさあれ、うん、マスクするじゃんね、
はいはいはいはい、
もう暑くて、うん、かもうそれもあるからもう髪も切っちゃえと思って
俺も髪切ったは切ったけどさ
切った、ねう
ん、結構切って結構切ったんで、うん、でも自分の意思で切ったわけじゃなくて土曜日の番組の時にも言ったけど、
はいはい、
あの可愛い美容師さんと話してるうちに切られてたっていう自分の意思ではないあれみたいな結果見てびっくりっていう感じなんですけど
いいじゃないですか、
まあ、いい
どうせ伸びるんだから
ちょうどねこの私はあんまり服には頓着がなくて無頓着なんですけど自分の服には、
うんうんうん、
アロハシャツは結構好きで、
うん、そうですよね、うん、
アロハシャツに関してはいろいろとこう持ってたりするんだけど、
う
ん、今日もアロハシャツで来てるんですか。
そうです
ね、これはあの先週のパートナーの千葉さんがお土産で買ってきてくれた結構しっかりしたやつで、
うんうん、
結構気に入ってるんですけど、
はいはい、
しかしあれですね、
うん、
アロハシャツにマスクってすごくコーディネートが悪いなんかアロハシャツ着ててマスクしてるっていうのはさ、うん、なんかトンチンカンなんだよね、
まあ、なんか噛み合わないですよ ね,
噛み合わないね
何かが
おまけに日傘男子なんで最近
そうなんだよ今日日傘さしててさめっちゃびっくりした
男子じゃないね日傘親父日傘ジジイなんだよ
もう悪口じゃんちょっと
日傘中年なんだよさだからさ、アロハ着てマスクして日傘してるからもうダメなんだよ全体的にコーディネートが
まあちょっと怪しめです
ねおかしい、
うん、確かに
おかしいすごくおかしい
もうそれにサングラスもしたらどうせならさ
したらってい
やなんかもう一個もう
何提案ベース
いやなんかもう
提案ベースやめて
もうサングラスも追加しちゃえばいいじゃんと思った、うん、
まあまあここまでいったらね
そうそうそうそうそう、うん
千葉さんの話が出ましたけど、はい、あの先週昭和ミュージックレッツ伝が非常に好評で
めちゃくちゃ良かったもんもうめっちゃ良かった
昭和ミュージックの素晴らしさを
いや本当に、
ね、
だってかぶってないわけでしょ今まで曲
そう今までの曲とかぶってない
いや宝の宝庫だなってまだ出てくるかって感じだもんね
あったねまだまだ
めっちゃ楽しかっただからあこれねってやっぱ
好評に応えて今月もやることにしまして
イ
エーイ 第4金曜日ね
はいはいはい、はい
うん、千葉さんまた来てもらって、
はい
はいもう本当に昭和の女になってもらおうかなってい
やもう実際昭和の女私もだけど
行きつけの居酒屋さんがですね、
はい、
昭和ミュージックレッツに聞いてくださっていたみたいであ
そうなんですか
先週
へ
で全部知ってる曲だって言って、
うん、
相当嬉しかったらしいんですよ、
うんうんうん、
でもメドレー形式だから、
うん、
俺があんま出てこないじゃないですかあれタシさん休み
あ
えタシさん感染したのみたいな変な噂が一人歩きし始めて
ずっと曲流れてるからね
ずっと曲流れて俺出てこないからあんまり、
うんうんうん、
タシさん出てこないってことはこれもしかしてタシさんお休みえもしかして感染したみたいな感じなちょっとちょっとちょっとみたいな
言いがかり
ちょっとやめてよみたいな
あなるほど、まあ、実際大変なんだけど、ね、
大変なんだよ、ね、一番あの時大変なんだよもう呼吸が止まるくらい大変なんだよ
めっちゃ大変なんだよねあれね
まあ今日もですね、はい、素晴らしい音楽たくさんご用意しておりますので皆さんね、
はい
ゆっくり、
うんうんうん、
まあ夏休み入ったでしょうから、
う
ん、子供たちもですね、
はい、
あのラジオ楽しんでいただければと思います、
はい、
いろいろと大変ですけれども毎日ね、
はい
ちょっと気晴らし程度にラジオでも聞こうかななんていう感じでお楽しみください、はいではそろそろ行きましょうか
はいフラワーラジオポストメリディアンタッシー田代のトワイライトアベニュー767金曜日この番組はベルシステム24円柱屋タクシー加藤コーヒー山本製菓、西洋料理メイキッス、堀川、花丸自動車、ヘイワールド、他各社スポンサーの提供で埼玉県鴻巣市のフラワーラジオから生放送でお送りします。
今回で通算第1034回目のトワキンでございます。
はい
本日も午後7時までのひとときを素晴らしい音楽とともにお届けする楽しい楽しい240分。一つどうか最後までよろしくお付き合いください。
Oh, yeah, yeah.
いやもう暑い最中にね暑い曲を聴くもんじゃないような気もするけどやっぱり元気のためにはね、
うん、
暑い曲聴いていただきたいなと、はい、元気出していきましょうね、
はい
毎週金曜日のレギュラー陣などで組んだユニットフライフラワーズで花よ飛べ飛べI'm not afraid to die. フライフラワーズで花よ飛べ飛べ聞いていただきました。さあ続いてはですね、
はい、
ギルバート・オサリバン、
はい、
来日が決まってるんですが、
うんうん、
最近来日が決まっててもですね、本当に来日が開催されるのかって微妙なところなんですけど、
うん
ね、うん、来年の5月の予定になっておりまして、なるほど、ギルバート・オサリバン今日聞いていただくのは君のすべてを。お聞きいただいているのはギルバート・オサリバンの君のすべてを。 これを聞きまして聞きながらですね、これに乗せましてですね、何言ってんでしょうか今日のトワキンのメニューざっとご紹介いたしましょう、はい、3時台この後はみんなの伝言版、3時半ちょい前には、救いの歌支えの歌に入ります、
はい、
3時40分頃からはトワキンニューコーンタイム、今日は第一金曜日の恒例企画ついに来ました、
はい、
7色のポピュラー音楽名曲辞典セカンドステージ50音和から始まる名曲、
はい、
本編最終回でございます、
はい、
6年続いたこの7ポピュ、
ね、
ついに最後の和まで到達いたしました、はい、こちら今日も楽しみに。5時台は昭和のアニソン特撮ソングの、楽曲検証 T9、 今日から新シリーズスタートでございます、
はい、
お楽しみに。そして5時半からはラジオ広報コーナス、5時40分頃からフラワーラジオの金曜名物トワキン投稿読み読みコーナー、うん、番組では今日も皆さんからの投稿メッセージをお待ちしております。さて本日の投稿メッセージは、
はい、今月はみんなで決めるぜ投稿テーマシリーズ2020 8月1フラ、今日のテーマはラジオネーム金曜日のつまはじきさんご提案のテーマ、あなたの好きな豆類です。
あなたの好きな豆類、
豆類
ギルバートオサリマンもやる気なくなっちゃうぐらいのテーマですよこれ
なんでこれ
リスナーの皆さんにですね、5月の初旬に提案いただいた57提案の中からですね、
はい、
投稿テーマを採用しておりますが、いよいよ8月、
うん、
ね、ラスト月になりましたけれども、
そうです、
今日は金曜日のつまはじきさん、なんと3ヶ月連続採用です。
そうですね、おめでとうございます。3
冠でございます。すごいですね。毎年命かけてるだけあって。
本当に。
あなたの好きな豆類。
豆類ね。
豆類です。あのズバリそのものです。別に理屈ないで、まあまあまあ、豆類。あなたの好きな豆類を教えてください。
そうそうそう、もういっぱいあるから豆。
そうですね。どんな豆でも結構です。
何でもいいよ、本当枝豆。
豆どころじゃないと思いますけど、今皆さん世の中。豆類を教えてください。はい、豆の思い出とか、豆エピソード、豆エピソードでもいいです。
豆エピソード、
豆エピソードで全然結構、ね、
エピソード、
豆モリとか、
豆モリがいい。
豆モリとか教えていただきたいですね。すね、
ぜひお願いします。
なんかこう豆にまつわるね、
うん、
なんかこう豆を取り上げた作品がこんなのが好きですとか、
うん、
そういうのもいいんじゃないですか。
あるかな。
あるのかな。
ビーンズ、
ジャックと豆の木とか。
ああそうだ、あるわ。
ああいうのあるでしょ。
あるね。
はい、ということで皆さんからの投稿をお待ちしております。
はい、
あなたの好きな豆類です。ファックス番号りっちゃんお願いします
はい、ファックス番号は 048-543-2179
048-543-2179 行きましたね。
イエーイ、
真夏の2179
そうですね
豆類2179 ね、メールアドレスは豆類アット
いやいや違う
よ、違いますよ、
あるかもしんないじゃんそのメアド
豆業者の方々必聴ですよ今日は。
本当ですよ、ぜひぜひ、
ね、メールアドレスは info@fm767.com info@fm767.豆類ドットcom、
はい、
ね、メッセージは午後6時まで受け付けております。今から豆食っても大丈夫です、
うん、いいと思います、
ね、リクエスト曲もありましたらお寄せください。あなたの好きな豆類、皆さんからの豆メッセージ豆メッセージお待ちしております
RAWA RADIO。
周波数 76.7MHz、 埼玉県鴻巣市より 10W でお届けしております。 JOZZ3AVFM FM 鴻巣フラワーラジオです。
時刻は3時28分を先ほど過ぎたところでございますが、東日本の震災からずっとですね、毎週金曜日この時間帯をお届けしている小さなコーナー、今日も行ってみようと思います。救いの歌、支えの歌です。
はい、
昨日8月6日は、広島に、ね、75年前に原爆が落とされた日なわけなんですけれども、
はい、
昨日 あれですね、夜 NHK スペシャルがありまして、はい、
うん、
家族4人で見てました、
はい、
うん、なかなかあの子供たち高校1年生の、ね、うんうんうん、女子高生ですけれども、
そうですね、
なかなかこのその戦争の悲惨さだとかああいったものを映像で見るという機会が、
うん、
まあ、あるようでないようでっていう、
そうですね、
でこの時期はたくさんそういう特別番組組みますから、
う
ん、ニュース映像とかで、
はい、
だからこういった時にはやっぱり、
うん、
そこから目を背けないで、ね、うん、あの見てほしいなっていうようなね、
はい、
あの多くの方々が本当に理不尽な思いで一瞬にして、うん、ね、あの命を失ったっていうような状況をまずこうなんていうかな、知らないとなっていうところからまず始まるわけなんですけれどもね、はい、
うん、
今あのでも若い人たちの方がずっとそこに真剣にあの向き合ってるようなっていうような報道も見たことがあって、
うんうんうんうん、
アメリカ人の20代の女性の、はい、なんて言ったっけな、メアリーポピカさんだったかな、
うん、
アメリカ人の女性なんですけど若者で、
うん、
広島 の, あの原爆記念館で、はい、自分で買って出てガイドやってるんですよ。
ああ、じゃあ広島にいらっしゃる。
それで日本語も上手なんですけども、英語でその海外から来た人たちにどれだけ悲惨だったかっていうことをガイドしてるんです、うん、自分で自主的になんかやってるんじゃないかな。それで、
すごい、
やっぱりこの今アメリカ学費がすごい高くって、学生たちもう本当やってらんないぞと、立ち行かないぞ、
うん、
で世の中今世界中コロナでひどいことになってると、
うん、
そんな時に核とかいるっていうのが素直な考え方なんですよ、
うん、
そんな時代に核兵器なんているんだっけ、
うん、
っていうようなことを素朴に考えていて、
うん、
でやっぱりあの香港の運動でもちょっと昔のジャスミン革命でもそうですけど、はい、
うん、
あとは大体そのブラックライブズマターでもそうですけど、なんか SNS を有効的に若者が使って、
うん、
なんかちゃんとした使い方してんだよね、俺たちの年代なんかより全然。
そうですね、
うん、だやっぱりこのうちの娘ぐらいの高校生たちが、
うん、
これからそういったところを有効的に使って、
うん、
どんどんこう広げていくべきなんじゃないかな。で、80歳を超えた戦争体験者の方々どんどんもうね、
まあ、
あの数が少なくなってきてますけれども、
うん、そうですね、
うん、そういった方々にインタビューしてもやっぱり20代とか10代の方々の反応が最近変わってきたって言ってますね、うんうん、だから俺たちの世代みたいな感じとはまた違った角度から見てるんだろうなって。
そうです
ね、うん、今情報がすごい手に取って、ね、すぐに入手できるからさ、
確かに
いろんなとこから分析することもできるんだよね、だから逆に言うとね、
うんうん、
だから凝り固まった一方向だけの情報じゃないっていうところがやっぱり今の若者の方々の利点なのかなと思って、
はいはい、
ますますそれ有効に活用していってほしいななっていうことを思いました、
はい、
ちょっと固い話になりましたけど、
はい、
今日りっちゃんが選んでくれた曲、
はいはい、今日私が持ってきた曲はですね、うん、美空ひばりさんの一本の鉛筆っていう曲です、はい、
そうなんだよね。
それはあの一本の鉛筆があれば私は戦争は嫌だと書く、
うん、
一本の鉛筆があれば私は8月8日の朝と書くっていう、
うん、
まあ、歌詞でいわゆる反戦歌っていう、はいはい、言われるものなんですけれども、うんうん、であのまあ、さっき SNS の話も出たんですけど、うん、NHK の広島がツイッター使った企画やってるんですけど、
はい
はい、ご存知ですか、
うんうん、
それがですね、まあ、ご存知の方いるかもしれないんですけど、うん、もし75年前に SNS があったらっていうものなんですよ、
うんうんうんうん、
でそれ3月ぐらいから始めてたみたいで、私は正直もっと前に知りたかったけど1週間前ぐらいに知ったんですね。でそれは、1945年に広島に住んでいた中学生と妊婦さんと、あと新聞記者の3人の方の日記をもとに現代風にちょっと言葉変えたりとかして2020年の同じ日にツイートをするっていうものなんですよ。だから8月5日まではいわゆる普通の生活、
はいはいはい、
なんですよね。だからまあまあ今日は晴れてるとか明日帰省するとか、うん、配給のお米重たかったけど嬉しかったとか、そういうちょっとほっこりするような内容もあったりとかするんですよ、
うんうん、
で昨日8月6日、
うん、
8時15分、
うんうん、
原爆が落ちてからツイートの内容がもう一変してくる。
なるほどね。
でそれはもう見てる方は知ってるじゃないですか、
う
ん、もうすぐ変わるっていうこと。
そうですね。
だからそのツイッター そののコメント欄とかもすごくこう、うん、なんていうんだろう、まあ、ずっと長く見てる人とかは余計そうだと思うんですけど、早く逃げてとか行くなとか、まあ、そういうもう感情がもう、
なるほどね、
愛のあふれる言葉というか、心配するような、うん、案ずるような内容の、まあ、言葉がよく出てくるんですよね。で、ツイッターで、まあ、文字として読んでるけど、目の前にこう出てくるのは、その75年前の世界でもうめちゃめちゃ凄惨な状況がやっぱり言葉としては出てくる。まあ、ちょっとね、言うのもはばかれるような内容が出てきて、はいはい、もう読むだけで本当に涙が出てくるんですよね。だからその、まあ、さっき言ったようなそのコメントの内容もすごく素敵だし、なんか SNS の本当ね、すごい綺麗な使い方だなって思うんですよ。
ちゃんと使えばな。
そうなんですよ。で、まあ、今ね、誹謗中傷とかすごい多かったりするけど、もっとそういう使い方で、そしたらもっとそういうコメントとかができる、どんな人にも、に対してもそういうことができるようになったら、本当に平和なのになっていうことも合わせて思ったりとかして、まあ、あんまり、戦争のこととか私は語ったりしないんですけど普段、うん、でもいつも以上にやっぱそのツイッター見てすごく考えることができたので、うん、皆さんもぜひまだ見たことなければ見てほしいなと思ってちょっと今日この話をさせていただきました。
美空、ね、はい、ひばり一本の鉛筆。
聞いてもらいたいあなたに呼んでもらいたい、もらいたい。一本の鉛筆があれば、私はあなたへの愛を書く。一本の鉛筆があれば、戦争嫌だと私は書く。春を送りたい、あなたに世界を送りたい。一枚のざら紙があれば、私は子供が欲しいと書く。一本の鉛筆があれば、8月6日の朝と書く。一本の鉛筆があれば、人間の命私は書く。